クリスチャンの寄り道をお聞きの皆様、こんにちは。ペテロ・クボタです。親がつけた名前は、クボタ・ユージです。今日は、人生で3番目に神様につまずいたことについて、話をさせていただきたいと思います。私は、教会に行く前に、イエス様という神様と出会い、信じました。ですので、その最初の出会いの時からのことを少し話をさせていただきたいと思います。私は20代の時にエジプトのカイロに会社員の駐在員として住んでいました。初めて取った休暇にナイルクルーズという船旅に参加して、最終日あるアメリカ人の家族が誘われてですね、一緒に過ごすことになりました。夕食の時になって初めて分かったんですけど、実はその家族、宇宙飛行士の家族だったんですね。アポロ16号の宇宙飛行士のチャールズ・デュークさん、そして奥様のドッティさん、息子のトムの家族でした。デュークさんは私に言いました。ユージ、神様って本当にいるんだよ、と言われたんですね。科学者はなぜそんなことを言うのかなって私は思いました。また、奥様のドッティさんは、孤独で昔自殺したいと思ってたんだけれども、聖書の神様は本当にいるってことを知って、悲しみが喜びに変わっていったという話をされました。ものすごくインパクトがあって、解けない問題として、私の心の中に残りました。で、それから7ヶ月経った時に、友人がエルサレムに住んでいたので、私は行ったんですね。で、その時に不思議な体験をしました。一人で寝てたんですけども、突然ですね、神様という、絶対的な方が本当におられるってことが、なぜか分かったんですね。私たちの心の底の願いとか思いとか悩みを全部分かってくださる神様が本当におられるっていうことを私は分かって嬉しくて泣きました。で、それだけじゃなくてそこにおられるっていうように感じたんですね。で、その時にデュークさんたちが言った神様ってひょっとしたらこの神様かもしれないと思いました。そこで年末年始休みを取ってですね、テキサスに行きました。デュークさんはその神様は聖書の神様でイエス・キリストだと教えてくださいました。また、聖書を読むようにと言われ、また祈り方も教えてくださいました。友人の入江さんに電話をして、日本に帰ったパスター・ポール・秋元さんの教会に行くようにと勧められました。それでエジプトに戻ったわけなんですけれども、神様に祈ったりした時に助けられたりとか、祈りを応えられたりとか、神様の声に従っていくと、もう祝福されたいっていう、そういう体験もし始めました。ところがですね、ある日、やはり神様の声に従っていったつもりだったんですけども、とんでもないことになりました。もう少しで私は死んでいたんですね。人によっては私は自殺未遂をしたっていうように見えたかもしれません。もちろん私はその時ですね、自殺したいとは全然思ってもないし、自殺、そういうことも全くなかったんですね。ただ私は神様の声に従っていったはずなんですね。だけれども私自身もですね、どうしてこんなことになったのかってことで理解できず呆然自失としている中でですね、私は2年間の予定でエジプトに駐在だったんですけど、1年で帰国しないといけなくなりました。さて、帰国して日本で私はつまずきの時を迎えたわけなんですね。なぜ神様がおられるのに、なぜ神様の声に従って出るはずなのに、こんなとんでもないことが起きたんだろうかな、ということですね。で、私は、やっぱり思い違いしてたのかな、神様はおられないのかな、っていうところでですね、一歩目から考えていったんですね。ナイルクルーズでの出会い、エルサレム、そしてテキサス、カイロの出来事。で、その中でやっぱりそれをやると、やっぱり神様って生きておられるっていうところにたどり着くんですけども、その次にじゃあなぜそんなことが起きたんだっていうことに対しては説明ができないんですね。私はまだ教会に行ってもなかったし、誰にも相談することもできなかったんで、一人でそういったことをぐるぐると考えてたんですね。まるで東京の方に山手線って同じところをぐるぐる回って電車があるんですけど、そのようにぐるぐるとですね、回っていました。で、朝起きたら、 神様本当にいるのかいないのかってね、それをずっとやってたので、寝るまでですね、ボロボロに疲れてボロ雑巾のようになっていました。でそれで会社に行ったら、いいね久保田君はいつも明るくてとか言われてですね、そのギャップを感じながらですね、この3、4ヶ月そういうことをしてました。とうとうですね、もう疲れ果ててしまって、テキサスのデュークさんのところに電話したら、ドッジさんが教会に行くように、とパスターポール秋元さんの教会に行くようにと勧めてくださったので、意を決して6月のある日ですね、私は教会に行きました。牧師さんが私の話を2時間聞いてくださって、言われたのはすごくショックな出来事でした。確かに神からのものもありますけれども、そうでないのもありますと言われたんですね。でそうでないものっていうのは一体何なのかって思ったんですね。私は全部神からのものと思ってたわけですよね。ところがそうでないのもありますってこと で教会に行き始めて聖書を学び始めている中で、聖書の中にですね、このサタンっていう悪魔っていう惑わすものがいるってこと、また自分の思いも入ってくるので、神からのものって思っても、必ずですね、見分けないといけないってことを知るようになりました。でその時ですね、ああそういうことだったんだ、もっとこのことを早く知っていたらなって本当につくづくと思いました。もっと早く教会に行っておけばよかったと思いました。またマーリーさんのね、獄中華の賛美の本を勧められて読みました。でその中で、すべてのことについて感謝しなさい、またすべて従っていくときですね、すべてが益になるっていう教えがあるんですけども、私もですね、信じがたい、こう体験談が書いてたんですけど、まあそのこともですね、このことも感謝することを始めたんですね。その時も感謝して一体何なのかなと思いつつもですね、しました。ところがですね、それから何ヶ月か経ってふとそのことを思った時に、それまでは心がギリギリと痛んで一生このことを引きずっていくのかなとか思ってたんですけど、何の痛みもなくなってたんですね。その時に私は、あ、本当に私の中にも神様は奇跡を なしてくださったなっていうのが分かりました。今その私の歩みの中ですね、神様につまずいたこの出来事があったことが本当に良かったなと思っています。で、エジプト街道っていうのがそのつまずいた場所だったんで、もう一生行きたくないと思ってたんですね。ところがですね、その4年後ぐらいに教会の方でエジプトイスラエル巡礼旅行ということで、特にエジプトのシナイ山に行くっていうコースだったんですね。で、カイロに入ってからシナイ山に行ってイスラエルに入るんですけども、旅行者のアレンジされた旅行ではなかったので、まあその時は行って現地で交渉したりで値切ったりというそういうことがあってですね、私は現地に住んでたので、あ、そういったことがもうすごく慣れてたので益になってるなと思いました。それとともに正確に神様の声を聞くっていうことが、今こう日曜日の午後にですねセミナーをさせていただいてます、毎週。で、私はこう大失敗したんですね。神様の声だと思ったのは実はサタンが惑わしていたっていうこと、そういう、また思いも入ってくるってことで、見分けの重要性ということをね毎週語らせていただいてますけど、まあ、それも自分が失敗しているので、まあ、その重要性っていうのを伝えることができています。またマーリンさんのですね、感謝と賛美の教え、そしてこう全てが益になっていくというこの聖書の教え、この教えによってこう私は人生が本当にこう変わったんですね。そんなことは山手線みたいにぐるぐると未だに回ってたと思うんですけども、だから、その教えを本当にいただいたのはすごく感謝しています。で、7年ぐらい前から神学校の方でそのマーリンさんの本の、この担当の授業もさせていただいています。で、つまずきから解放されたのはやはり教会に行ったことと、またこの感謝の教えを適用していったって、聖書の教えを適用していったことが大きかったと思います。で、今は私ははっきりとですね、神様は本当に生きておられて語ってくださる、また神様の声に聞き従うことがいかに祝福なのかっていうのも体験しています。このつまずきが許されたこと、またこのつまずきが全て益になったことも神様に感謝しています。最後まで聞いてくださってありがとうございます。またお会いいたしましょう。感謝します。